マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第20と9回目の発信になります。通常この配信はですね、土曜日の夜か、まあ、日曜日の夜ということで配信をさせてもらってるんですが、ちょっと今回木曜日ですね、特別番組という形で、配信させていただきます。何が特別番組かと言いますと、ついにですね、Apple の iPad、私も購入してしまいました。これね、かなりApple 関係のポッドキャスト方とか、あといろいろお話聞いて、私 iPad 買うよっていう話をねされてる方結構いまして、私もねどうしようかなと思ってたんですよ、正直なとこね。でもやっぱりこの手軽に使えるデバイスっていうかですね、ちょっと、まあ、物を見てるとですね、欲しいなと思いまして、まあ、価格的にもねそんな高いものではないんで、思い切って Apple Store で、注文してしまいました。注文したのは Wi-Fi のタイプの 16GB のタイプですね。価格が 49,800 円でした。まあ、Apple なんで、ね、割引とかないんですけどね、ビッグカメラとかで買えばですね、ね、ポイントとかついたかもしれないんですけど、ちょっと欲しくてですね、ポチッと買ってしまいました。で、今日届きまして、早速ですね、これ開けてみました。で、ちょっとそこら辺の話をですね、したいと思います。実はね、Apple 製品を新品で買うのは初めてです。iPod Touch 持ってますけど、これ中古で、ね、オークションで買ったんで、どんなんだろうという感じなんですが、まずですね、こちらっつっても皆さん見ませんね、箱なんですけど、これ 9.7 インチ液晶のこうモニター、まあ、手に持ってるサイズの、ね、A4 よりちょっと小さいぐらいかなっていう本体に対して、箱がですね意外と小さいっていうか、ギリギリの大きさの箱ですね。これ他のメーカーだったらかなり厳重な梱包するんじゃないかなと思うところなんですが、割とギリギリの、これ本体これでこの箱の大きさでいいのかなってくらいの大きさでして、これ外側化粧箱ですね、綺麗なアップル特の白いね、化粧箱です。で、これ早速開けてみますと、なんかね、こうすごいなんかアップル独特のこう綺麗な、プラスチック、綺麗な透明のプラスチックのとかですね、そんなような綺麗な箱に入っておりまして、で早速手に取ってみました。まあ、ネタ的に私話そうかなと思ったんですが、バッテリーパックがないやなんて言おうかなと思ってたんですがね、これバッテリーパックはバッテリーは中に入ってて、これは本体ごと交換ということをやるみたいで、まあ、それがね、まあ、アップルの独特の考えなのかなと思っています。で、中身は、意外とシンプルで、本体と、まあ、あとケーブルとかですね、これドック用のケーブルですね、白の、であとあっちふっと思ったのが、説明書がないんですよ、取り付け説明書が。で、いや、あるのは なんですかね、これね、これって見せてもしょうがないんですけど、小冊子って感じですね。 iPad を使うとこういろいろできますよっていうような、こう小冊子みたいなのがありまして、説明書これだけかいって感じで、これね、国内メーカーの他のメーカーだったら分厚い説明書がドーンと入っていそうなもんなんですけどね、私もそういうのがあるもんだって感じで開いちゃったんで、まあ、欠品じゃないかなって思いましたけど、まあ、そういえばね、 iPod Touch 買って中古で来た時も確かなんか小冊子がちょろっと入ってただけなんで、まあ、あとは使えば分かるよと、そういう感じなのかなと思っています。で、早速本体なんですがね、これね、綺麗なガラスの板って感じですね。で、まあ、写真とかでも皆さんウェブで発表されてるのを見て ご存知だと思うんですけど、本当に iPod Touch を大きくしたという感じです。ただですね、これ手触り、まあ、液晶画面の裏側のとこですね、これアルミのボディになってまして、どうかな、やっぱりそこはね MacBook と近い感じがします。で、非常にね手触りがいいって、アルミボディなんですよ、これ手触りがいいっていう感じですね。で、この持った端っこの曲線っていうのがちょうどこの手のひらっていうかね、手で両手で持ったりするだけでこの手にぴったり合うような感じで、まあ、人間工学的にもね、この曲線っていうのはよく考えられて作ってるのかなと思います。で、意外とこれツルツルしてるのかなって初め印象をしてたんですけど、そうじゃなくてですね、 やっぱり手にしっかりと手がホールドできるっていうか、ホールドじゃないな、手にしっかり持てるというかですね、でそういった形の、ちょっとザラザラ感がありまして、うん、これはあの手触りすごくいいなと、下手にこれ外側にケースなんかつけない方がいいななんて感じがしました。でこれのね液晶なんですがね、これが綺麗ですね、ガラスのこれこんなこんなって叩いてみたらしょうがないですね。ねこれいや 9.7 インチの液晶なんですが非常に発色も良くてですね、うん、これなかなかいい液晶じゃないかなと、まあ私も詳しいことは分かんないんですけど、そういった感じです。でですね、あの画面はですね、まさにあの iPod の画面を大きくしたような感じで、まあ、アイコンがずらっと並んでると、まあ、ずらっとというかまだあの買ったばかりなんでそれほどずらっと並んでないんですけど、並んでるという感じで、まあ、これタッチして、まあ、アプリケーションを選択したりとかですね、いろんなものを見たりできるんですが、あの 9.7 インチの液晶、これ、画面サイズからすると、XGA 1024×768 ドットの画面になります。この画面の大きさで最初の私どうも印象を持ってたのが、 iPhone とか iPod Touch はこの小ささだからレスポンスが早いんだと、サクサク、ね、指でピンピンって跳ねて操作できるんだと、画面の動きも早いんだと思ったんですが、これがね一回りも二回りもできるでかくなったこの画面でですね、快適に動くのかなっていうのはちょっと疑問だったんです。ところがですね、これすごくレスポンスがいいですね。あの A4 という A4 っていうのかな、あのアップルのなんか1ギガぐらいの動作クロックを持ったプロセッサーを載せてるっていうことで、かなり速くなってるっては聞いてましたけど、おそらくこれ iPhone とかの比じゃないですね、相当速いですね。まあこれ後で詳しくしますが、写真とかめくるときもね、もう手でめくってんじゃないかっていうかね、スラスラスラスラ出てくるんですね、うん、この速さっていうのは、実に素晴らしいんじゃないかなと、なんか思った以上に快適に操作ができる。あのね、スクロールするときに波を打つようなこうダラダラっとしたスクロールするのかなと思ってたんですけどね、いやもう流れるように操作ができるという感じがします。ではですね、ちょっとあの私もそれほども切ってねすぐ箱開けて離している状況で、まあ、ちょっといじってみた感想なんですけど、まずあのウェブブラウザのサファリですね、これはですね、まあ、画面が先ほど言いました、ね、1024×768 いわゆる XGA というタイプで、ここに画面表示されるんですけど、やっぱりねこのぐらいの大きさになると快適です、実用的です。あ、快適っていうのはどういうことかっていうと、 iPhone とか iPod Touch とかだとまあまあ快適だけど、お意外と見れるじゃん、いいじゃんっていう感じだったんですけどね、 iPad のこの画面になるともう十分実用のレベルというか、もうね、あのちょっとしたノートパソコン、ネットブックより広いわけですからね、うん、でそれから見るとあのしかもこれ指でスクロールとか操作できますしね、まあ、そこらの操作系は、まあ、iPhone とかと同じなんですが、これだけの速さでこの画面の広さでいろいろ見れるっていうのはですね、これはかなり快適です、便利ですね。そういうとね、とりあえずメール、これはね私また例によって Google のアカウントでメール登録してみたんですが、メールがですね、これよくちょっと横の画面こう持っていくとですね、右側にメールの一覧、左側にメールの本文って、まあウェブブラウザでいうとフレームで分けてるっていう感じですね、そういう形で見れるんですが、このメールの選択でパッと画面表示するのがですね早いんですよ、とにかく。で、あの添付の写真とかもパッと見れますし、これはだからあのなんていうのかな、もうパソコンいらないんじゃないかなってくらいの画面の広さと快適さですね。あの iPhone とかああいうの持ってると、まあちょっと使って、まあ、ちょっとした用事なら読み書きできるけど、本格的なメールをかなり長々と打つって時にはこいつはちょっとあの実装的じゃないんで、ね、家帰ってからパソコンでゆっくりやろうとか、ネットブックでちょっと改めて見てみようとかね、そういった形でやってたんですが、このメールソフトの快適さを考えるともうパソコンはあまり逆に使うことがなくなっちゃうんじゃないかなと、そすら思う感じですね、うん、ただね一つだけやっぱりね 私はパソコンを使い続けるかなっていうのがありまして、それは何かって言いますとね、やっぱキーボードなんですよ。でこれソフトウェアキーボードっていうことで画面の下の方に出てきます。これはもう指でタッチで両手を使ってタイピングするというようなレベルなんですが、これ、ね、結構こう打ってね使えるんですけどね、まあ、タッチしてやれるんですが、このキーボードキーストロークがないわけですよ。ガラスの板に対して指を叩きつけるんです。だから本格的にキーボードのソールでパカパカパカパカ打っちゃうと指の先が意外とこれ痛くなってくるんですね。あんま長時間私試したわけじゃないんですけど、ちょっとこれ打っていくとですね疲れてきちゃうんじゃないかなって、そんな感じはちょっと今しています。まあ、多分ねこのキーボードの打ち方っていうのはねこれが正しいのかどうかね、もっと本当はこれなりのいい使い方があるんじゃないかなと思っていますが、それはいろんな情報を集めてですね、見ていきたいなと思っています。あとはね写真はね今大量にドーンと転送してみました。ここ数ヶ月分の写真をドーンと転送してみたんですけど、写真がこうホルダー分けっていうかアルバムごとに分けられてるんですけどね、その中身の写真がこうブラブラとこう置かれてる積み重なってるような、ホルダーの写真が出てきまして、あこれだって開くとビヨンと写真の一覧が出てくるんですけどね、まあ、これはさっき何度も言いましたように、レスポンスもいいんで、写真の、ね、見るのも非常に快適に見れます。で何よりもやっぱりこれ液晶が綺麗ですね。液晶綺麗というのはこのガラスの表面が綺麗なんですかね、そういったことで一枚一枚の写真非常に綺麗に見ることができます。ですからデジカメで撮った写真の現場の確認用とかですね、こう何人かでこうパッと見てみっつって見せるような用途では、これ写真のビューアーとしてはですね非常に素晴らしいですね。非常に素晴らしいというか非常に見やすくて便利なんじゃないかなと、なんていうんですかね、例えばこれ写真だけに限った話じゃないんですけど、ネットブックとかノートパソコンだとパッて見せるって時にも下にキーボードが本体がキーボードがついてるわけですよ。まあ、どっちがついてるんだって話なんだけど、モニターだけ見るためにこの L 字のものをくるっと見せたりとかやってたんですけど、 iPad になると1枚の板なんですよね。1枚の板だからこれっつって見てみって、なんか紙ピロを見せるかのような感じでね、人に見せることができるし、まあみんなで見ることもできるんで、やっぱりねこの形のデバイスっていうのはありなんだなと。今までねいろんなこうタブレット PC とかって私今まで買わなかったんですけど、このレベルになって多分この薄さこの軽さですね、このレベルになって初めて人々に受け入れられる形になってんじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、そういった意味でね私個人的にはねスレート PC かあっちもねちょっと聞きたいはしてるんですけどね、あとはねこれ Google のマップですね、これがねいいんだわいいんだわじゃなくてどういう話もそうなんですけど、 iPod Touch の画面がそのまま広くなったってことで、まあ見やすいってのはあるですね。やっぱり地図ってねやっぱりね広い範囲で細かい範囲でねまあ見れるや意外と見れるからいいやっていうのがあったけど、バッと広くなるとですね、あこれ地図っていうとこやっぱりああいうのって広く広げてみたいもんなんですよね。でそれがやっぱり iPad になってこの広さで見れる、でさらに例によって航空写真だろうからスクロールさせて指でピンピン跳ねたらねもうビュンビュンスクロールするんですよ。これちょっともう見せてってかもうお持ちの方は分かってるよって言うかもしれませんけどね、ここまでになるとなんていうのかな、地図としても持ち歩く地図としても、ね、これいいんじゃないかなと思っています。まあ、そんな感じで、今使ってるんですが、今のところ自分の知ってそうな機能を使ってみた感じです。ですね、通信手段は Wi-Fi のモデルを買ったんで、ポケット Wi-Fi を使って今通信させています。で家の中ではバッファローですね、無線 LAN の、アクセスポイントを使って、まあ、家の中ではバッファロー、外ではまあポケット Wi-Fi じゃないかなと思ってます。今試験的にポケット Wi-Fi もつなげてみました。もちろんね快適に使えますね。そうね、これでツイッターやったらどうなのかなちょっと後で試してみますね。はい、それでですね、あとはこれ用のアプリケーションとして iWork が iPad 用に用意されてるんですよ。でね、キーノートとかねあそこら辺も使ってみたいなと思ってるんですが、ね、ちょっとまだ買ってないです。でこれについてはですね、購入してからまたお話できればなと思っています。そうこれがね 49,800 円っていうのはね、 49,800 円ならね、失敗しても大失敗じゃないなと思って買ったんですけどね。これでじゃあ持ち歩きますかっていう話ですね。この綺麗なガラスの板をですよ、持ち歩くって怖いなっていうのが正直言ってあるんですよ。前もどっかで私話したことあるんですけどね、電車の中で立ちながらこれ手で持って、使うにはどうだろうと、冒頭で話しました通り、これかなり質感が良くて、その滑って落とすようなタイプではないんで、確かにね、手で持ってスルッと落とすようなもんじゃないんですよ。だからまあまあ使えるかなと思ったんですけど、電車の中で立って持って使うにはちょっとやっぱりね、これ落とすの怖いなっていうのは正直言ってありますね。でなんかこうカバーをつければいいのかもしれないけど、カバーをつけるとこのせっかくの質感がありがたみがなくなっちゃうんじゃないかなというところもありまして、それちょっとね考えてますね。考えてるっていうか、これ電車の中じゃ持ち歩けないっていうか、怖くて出せないですね。あとまあ座って使うならいいんじゃないかっていうのあるんですけど、どうだろう、発売してねすぐのこのねデバイスをですね電車の中で拾うとちょっと注目浴びちゃうんじゃないかなと、まあ、例によって私は思いまして、まあちょっとねフォートも持ち歩くのは、まあ、もうちょっと待ってみようかなと、そんな感じはしています。でね、やっぱり使い方とすれば、まあ、ソファーとは言いませんけども、やっぱり家の中でですね、くつろぎながらゆっくり見てみるというような使い方がやっぱりいいんじゃないかなと思っています。わざわざパソコン出したりとかですね、そんなことしないで、で携帯電話ポッと開くのと同じような感覚で、もうほとんどパソコンと同等の画面で、ウェブを見たりとか、いろんなも調べ物したりとかですね、するっていう、なんていうかな、家の中でパッと気軽に使うような、そういった用途がこの iPad の本来の使い方なのかなと思っています。本当ね、これなんかもっといろいろできるんでしょうけどね、なんていうのかな、とりあえずは私がパッと触ってみて、こういうことできるかなと思ってるとこだけ触らせて、iPad のレポートをさせていただきました。ここら辺詳細の話はですね、まあ、いずれワンボタンの声さんとかですね、まあ、そういったApple製品を取り扱っているようなポッドキャストの皆さんとかがね、やっぱり詳しくお話をしていただけるんじゃないかなと思って、まあ、逆にそれを参考にね、この iPad を私もいろいろ使いこなしていきたいなと、そんなことを考えております。まあ、とりあえずですね、来て開けてすぐちょっとレポートをしたくてですね、ちょっと今日4月1日木曜日なんですけどね、緊急配信という形を取らさせてもらいました。このポッドキャスト一応マイクロソフトの Windows のお話を中心としたポッドキャスト番組ですので、まあ、あまりねこれ Apple の話っていうのはちょっと畑違いなところがあるんですが、まあ、ちょっとねこういう面白いのが面白いもんで、やはりこれ Windows からも利用できる、まあ、iTunes 経由でですね、できますんで、まあ、そこら辺がねなんかうまく面白い話があればなと思ったので、まあ、ちょっと今回配信させてもらったんですが、まあ、今回ですねまた俺を見てですね、いろんな使いこなしていく上でこの iPad があるといいなとかいう話があれば、まあ、時々お話しさせてもらいたいなと思っております。はい、そういうことで、まあ、今回ね、緊急特番 iPad 購入レポートということで、Apple の iPad についてお話しさせてもらいました。でこれあと 3G タイプっていうのはね、またちょっと違うのかなとか思ったりするんですが、まあ、そこら辺のお話はですね、また他の方のお話も聞きたいなと思っております。ちょっと今回特番ということなんで、次からですね、また Windows のとかの話をネタにですね、いろいろお話していきたいと思っております。まあ、いろいろ使い込んで、やっぱりこういったいろいろな新しいものが出てくるっていうのはね、楽しいことなんで、はい、またこうね、いろいろ興味持ってですね、まあ、場合によってはこうやって買ってしまってですね、レポートとかお話していきたいと思っております。はい、ではまたネタを集めていろいろお話したいと思いますので、よろしくお願いします。一応ね、今日4月1日の配信なんですけどね、これ世間一般には今日はエイプリルフールとかいう